第3課10月10日から10月17日教師としての立法。10月10日安息日午後、安生聖句。あなたは心を尽くし、魂を尽くし、力を尽くして、あなたの神主を愛しなさい。申命記 6-5 新共同訳。あなたは心を尽くし、精神を尽くし、力を尽くして、あなたの神主を愛さなければならない。申命記 6-5口語訳。今週の聖句。申命記31-9-27。ローマ3-19-23。黙示録12-17。黙示録14-12。マルコ6-25-27。ヘブライ5-8。今週のテーマ。律法主義を警告するようにと、パウロはガラテヤの信徒にこう記しました。毎日、人を生かすことができる律法が与えられたとするなら、確かに人は律法によって義とされたでしょう。ガラテヤ 3-21。 言うまでもなく、もし人を生かすことができる律法があるとしたら、それは神の律法でしょう。しかしそれにもかかわらず、パウロの指摘は、罪人である私たちにとって神の律法でさえ命を与えることはできないというものです。なぜでしょうか。しかし聖書はすべてのものを罪の支配下に閉じ込めたのです。それは神の約束がイエス・キリストへの信仰によって信じる人々に与えられるようになるためでした。ガラテヤ 3-22。 しかし、もし律法が罪人に命を与えることができないのなら、私たちに恵みの必要を示す以外に、その目的は何なのでしょうか。つまり、律法の機能は、否定的なものだけで私たちに罪を示すことしかないのでしょうか。いいえ、違います。律法は私たちにイエスの中にしか見出せない命の道を示すためにもあります。これは真の教育が目的とすべきことでもあるのです。恵みの人生、信仰の人生、キリストに従う人生を私たちに示すことです。それゆえ、私たちは今週、キリスト教教育のあらゆる問題における神の律法の役割について研究します。その際に、律法は私たちを救えませんが、信仰、恵み、堕落した人間に対する神の愛についてどのようなことを私たちに教えることができるのかを考えてみましょう。10月11日日曜日。神を愛すること、恐れること。申命記には新しい世代を前にしたモーセの遺言が含まれています。彼らは ようやく約束の地に入る世代です。しかしそうする前に、モーセには彼らに言うべき明確な言葉、明確な指示がありました。問一、申命記31の9から13を読んでください。主を恐れるとはどういうことですか？神は意図的な方法によってご自分の律法をイスラエルに授けられました。ご自分の律法が忘れ去られないようにあらゆる準備をなさったのでした。神は我慢強い教育者であり、教え、繰り返し、預言者を使わし、ご自分のメッセージを授けるために、しもべたちを用いられます。確かに、旧約聖書に書かれていることの多くは、命の道を行くよう、ご自分の民に教えておられる神のことばかりです。これらの説の中で、モーセは次世代が律法を学ぶことの重要性をいかに強調しているか注目してください。モーセはそれを2段階で説明しています。まず、子供たちは律法を聞き、その結果、主を恐れるようになるのです。申命記31-13。まず、子供たちは聞き、その結果、神を恐れることを学びます。つまり、律法を学ぶというのは、律法を知れば、恐れが自然に生じるわけではない、ということを前提にしています。神を恐れる過程は、学習されなければなりません。また、神を恐れるとはどういうことでしょうか。人々は、あなたは心を尽くし、魂を尽くし、力を尽くして、あなたの神、主を愛しなさい。申命記6-5。とも言われているのです。それは、子供が良い父親を愛しつつも、尊敬することに例えることができるかもしれません。良い父親とは本当に思っていることだけを口にして、愛情と思いやりを表現する父親です。子供が間違ったことをしたら、父親は懲らしめを与えます。確かに私たちは神を愛し、それと同時に神を恐れることができますし、そうでなければなりません。それらは矛盾する考えではありません。神について学べば学ぶほど、私たちは神の慈しみのゆえに、神をもっと愛すようになります。しかし同時に、神について知れば知るほど、私たちは神を恐れるようにもなります。なぜなら、神がどれほど清く、義なる方であり、逆に私たちがどれほど罪深く、正しくないか、また私たちが滅ぼされないのは、いかにただ恵み、受けるに値しない功績によるかがわかるからです。神を愛すると同時に神を恐れるとは一体どういうことだとあなたは理解しますか？10月12日月曜日、あなたに対する証言。モーセは自分が間もなく死ぬと知ったとき、その後の状況をよくわかっていました。彼の死後、イスラエルの人々が約束の地カナンに入ること、彼らが念願の目的地に着くなり、反抗的になることもモーセは知っていたのです。 問いに、申命記31の14から27を読んでください。死ぬ前にモーセはどのような準備をしていますか？モーセの一番の心配事は何でしたか？彼はその心配事にどのように対処しましたか？ここでのモーセの言葉の調子は、後任者のために準備する教師のようです。この教師は、生徒たちが自分のいる教室で無作法に振る舞ってきたことを知っています。彼は自分のいないところで生徒たちが反抗することはないだろうと考えるほど愚かではありません。モーセは契約の箱を担ぐレビ人に、あなたに対する証言、申命記31の26とするために、律法の書を契約の箱の傍らに置くよう指示します。モーセは後任者のための授業計画をただ伝えようとしているのではありません。彼は証言を伝えているのです。モーセは律法の書のことを、あたかも人の心を叱責する力を持った生き物であるかのように語っています。問3、民に対する証言、申命記31の21としての律法について考えてみてください。新約聖書にあるこのような考え方を、私たちはいかに理解したらよいのでしょうか。ローマ3の19から23参照。つまり律法は、私たちが恵みを必要としていることをいかに指し示していますか。申命記31章で神はモーセに、ご自分が教えられた歌を書き留めなさいと命じておられます。そして次に、モーセはその歌をイスラエルの人々に教えなければなりませんでした。申命記31章19節に述べられているように、その歌をイスラエルの人々に対する私、神の証言とするためです。歌は、それが歌われるときにより簡単に共有され広まります。そして歌が証であるとき、それには人々の目を自分自身に向けさせ、それが彼らについて何と言っているのかを分からせる能力があります。10月13日火曜日、あなたは成功する。問い4、ヨシュア記1の7、8を読んでください。神はヨシュアに何と言っておられますか。そこに見出される原則は、現代の私たちにいかに当てはまるでしょうか。ヨシュアがカナンの地に入るとき、主は彼にこう言っておられます。ただ強く、大いに大しくあって、私のしもべモーセが命じた律法をすべて忠実に守り、右にも左にもそれてはならない。そうすればあなたはどこに行っても成功する。ヨシュア記1の7。服従の結果としてもたらされる成功というこの考えは、現代の世界において成功を判断する仕方とは対照的であるように思えるかもしれません。今日、成功の指標は革新性、創造性、自立性であると 多くの人が信じています。何らかの分野で成功するためには、しばしば非凡な能力と危険を厭わない態度が求められます。しかし、神の目から見れば、成功に必要なのは一連の異なる資質なのです。問い5、黙示録 12-17、 黙示録 14-12、 ローマ 1-5、 ローマ 16-26、 ヤコブ 2-10-12を読んでください。神の律法に従うことについて、これらの聖句は現代の私たちに何と言っていますか。つまり、たとえ神の律法に従うことで救われないとしても、なぜそれを守り続けることは重要なのですか。旧約聖書、新約聖書、古い契約、新しい契約、そのようなことは問題ではありません。聖書を信じるクリスチャンとして、私たちは神の律法に従うように命じられています。その律法を犯すこと、別名罪は、痛み、苦しみ、永遠の死しかもたらしません。神の律法を犯したことの結果、つまり罪の結果を、自ら学んだことのない人、自分の目で見たことのない人がいるでしょうか。古代イスラエルが神の律法に従うことによって、彼らも恵みを必要としましたが、成功したように、それは現代の私たちにとっても全く同じです。したがって、キリスト教教育の一環として、私たちは神の律法を信仰によって生き、神の恵みに信頼することの中心的要素にし続ける必要があります。罪の結果について、あなたはどのような経験をしてきましたか。他の人が同じ過ちを犯さないよう、彼らに伝えることのできるどんなことを学びましたか。10月14日水曜日、律法を守る者たちの苦闘。ヨシュアは神の教えをしっかり守り、イスラエルの人々をよく導きました。再三再四、主はイスラエルに、律法に従うなら栄えるであろうとおっしゃいました。問い6、歴代志下 31-20-21 を読んでください。なぜヒゼキヤが成功したのかということに関するこの聖句の中で、その主な理由は何ですか。私たちがどのような教育の場にいようと、従順であることの重要性を強調しなければなりません。しかし、私たちの生徒は愚かではありません。遅かれ早かれ、彼らは厳しい現実に気づきます。ある人たちは忠実で愛情深く従順であるけれど、それが一体何だというのかと、惨事は彼らにも襲いかかります。私たちはそれをどのように説明したらよいのでしょうか。実際のところ、私たちは説明できません。私たちは罪の世界、悪の世界、大騒動が激しく起きている世界に生きており、誰もその影響を受けずにはいられないのです。問い7、次の聖句は、この難問について どのようなことを教えていますか。マルコ 6-25-27、 ヨブ記 1-1、 コリントに 11-23-29。 疑問の余地のないことですが、善良で忠実な人、律法に従う人がこれまで必ず成功してきたかといえば、少なくともこの世が理解する成功という意味では必ずしもそうでありませんでした。そしてそこにはこの難問、つまり私たちが律法の重要性を教えようとするときに間違いなく生じる問題に対する部分的な答えがあるのかもしれません。私たちにとって成功とは何を意味するのでしょう。詩編記者は何と言ったでしょうか。あなたの庭で過ごす一日は千日に勝る恵みです。主に逆らう者の天幕で長らえるよりは、私の神の家の門口に立っているのを選びます。詩編84-11、口語訳では84-10。この世の基準からすれば、神に忠実であり神の律法を守る人でさえ、少なくとも現世では常に成功するとは言えないことは間違いありません。忠実は常に成功するというなら、生徒たちに嘘をつくことになります。ヘブライ11-13-16を読んでください。これらの聖句は、忠実な人もこの世の人生では苦しむ理由を理解する上でいかに助けとなりますか。10月15日木曜日、私たちの模範イエス。神の御子なるイエス・キリストは、ただ一人父なる神と神の律法に対して完全に忠実な人生を送られました。それによって私たちの模範になられました。問い8、次の聖句を読んでください。ルカ 2-51-52、 フィリピ 2-8、 ヘブライ 5-8、 ヨハネ 8-28-29。 これらの聖句は、キリストが生涯ずっと忠実であられたことをいかに思い出させてくれますか。ヨハネの次の言葉は、このことを最もよく言い表しています。神のうちにいつもいるという人は、イエスが歩まれたように、自らも歩まなければなりません。ヨハネ手紙 1-2-6。地上におけるキリストの生涯とその奉仕に目を留めるとき、その従順さによって父なる神が喜ばれたことがわかります。キリストは預言を成就し、生涯にわたって神の律法を守られました。神はモーセに、イスラエルの人々に対する証、証言となるよう律法を書き留めなさいと言われました。ちょうどそれと同じように、キリストは彼の使徒、弟子、罪人や清い人たちにとってその証の化身でした。今や私たちは従う一連の規則だけでなく、イエスという生身の人間の模範をも持っているのです。私たちは教師として イエスの模範と父なる神に対する彼の従順さ以上により良い手本を示すことができるでしょうか。キリストを信じれば神に服従する義務はないというのは信仰ではなく憶測です。事実、あなた方は恵みにより信仰によって救われました。エフェソの信徒への手紙2章8節と言われていますけれども、信仰もこれと同じです。行いが伴わないなら信仰はそれだけでは死んだものです。ヤコブの手紙2章17節とも記されています。またイエスご自身もこの地上に来られる前に、私の神よ、御旨を行うことを私は望み、あなたの教えを胸に刻みます、詩編40編9節と言い、再び天にお帰りになる直前には、私は父の掟を守り、その愛にとどまっている、ヨハネによる福音書15章10節と言われました。聖書には、私たちは彼の掟を守るなら、それによって神を知っていることがわかります、神のうちにいつもいるという人は、イエスが歩まれたように自らも歩まなければなりません。ヨハネの手紙1、2章、3節、6節。キリストへの道、改訂第3番、文庫版86ページ。あなたの生活のあらゆる領域で、キリストの模範により従い、それによって他の人にとってのより良い教師となるために、あなたは何ができますか。10月16日金曜日、さらなる研究。創造と救済の基礎となっている愛は、同時にまた真の教育の基礎でもある。このことは神が人生の指針としてお与えになった律法の中に明らかに示されている。第一の大きな戒めは、精神を尽くし、心を尽くし、力を尽くし、思いを尽くして、主なるあなたの神を愛せよ、である。力を尽くし、思いを尽くし、心を尽くして、限りない全能の神を愛することは、あらゆる能力の最高の発達を意味する。それはまた人の知、徳、体に神の御形が回復されなければならないことを意味している。第二の戒めもまた第一の戒めと同じように、自分を愛するようにあなたの隣人を愛せよ、である。愛の律法は、心と魂と肉体を神と人類同胞への奉仕に捧げるように要求している。この奉仕によって、我々は他人への祝福となり、同時にまた我々自身の上にも最も大きな祝福をもたらすのである。無我の精神は全ての真の発達の基礎である。無我の奉仕を通して、あらゆる才能が最大限に啓発されて、我々はますます深く神のご性質に預かるものとなる。我々は心に天国を受け入れるので、天国にふさわしいものとなるのである。教育5ページ。話し合いのための質問。1。 昔のイスラエルのように、私たちは神を愛し、同時に神を恐れるべきです。マタイ 22-37 黙示録 14-7 安息日学校のクラスで、どうしたら私たちが両方のことをできるようになれるか、さらに話し合ってください。また、次の質問にも答えてください。これら二つの掟は、なぜ矛盾していないのですか。2、標準を設けることと規則を定めることは何が違いますか。あなたの経験からすると、アドベンチスト教会の中では、信者の共同体の中に高い標準を設けることと、共同体を結びつけるために規則を定めることと、どちらにより関心がありますか。聖書は自分自身に対して高い標準を設けることについて何と言っていますか。家族や教会に対してはどうですか。3、どうしたら私たちは適正なバランスを取りながら神の律法に従うことの重要性を示すと同時に、その服従が救いの手段でないことを示すことができますか。4、詩編119編を読み、服従、自由、律法、掟、命令といったことが何度述べられているかに注目してください。詩編119編の記者は、これらの主題について何を伝えたいのですか。話し合いのための質問、終わり。第3課を終わります。